区切れの実践、内容と表現。ふと見上げたとき、点。流れた星が綺麗だねと、点。あなたと歩いた、丸。初めて一緒に、丸。という文章があります。短歌ではありませんが、これをこのまま利用して、短歌の代理品として流用します。ふと見上げたとき、流れた星が綺麗だねと、あなたと歩いた、初めて一緒に。ふと見上げたとき、流れた星が綺麗だねと、あなたと歩いた、初めて一緒に。このとき、先ほどの散文とは、すでに違っています。最も根本的で、最も単純なことは何でしょう。そうですね。先ほどの散文は、執筆者の意思表明としての句読点がつけられていますから、区切れの意図は明らかですが、当然ながら短歌では、句読点は消失しています。句読点が消失しているということは、もはや、執筆者の意図を知らない第三者が読んだときに、執筆者の意図したように言葉が切れるかどうかは保証されないということになります。例えばある人はこれを、ふと見上げたとき流れた星が、点、綺麗だねと、点、あなたと歩いた、丸、初めて一緒に、点点点点と解釈するかもしれませんし、ふと見上げたとき、丸、流れた星が綺麗だねと、点点点点、あなたと歩いた、点、初めて一緒に、丸、と解釈するかもしれません。なるほど。食は時で体言止めにされていますから、切れても差し支えありませんし、四句は明確に文が終始しますが、同時に、初めて一緒にあなたと歩いた、で一つの内容のまとまりには過ぎませんから、歩いたに句点、丸が来るとは限りません。むしろ、ふと見上げたとき、流れた星が綺麗だねと、あなたと歩いた、初めて一緒に、を素直に読んだとき、内容から、見上げたとき、流れ星が綺麗だ、君と初めて歩いた、という三つの文脈に分割されますから、一番初めの三文のような切れ方ではなく、意味の移り変わる三句目に、強い切れを感じる人が多いのではないでしょうか。なぜなら、冒頭の体言止めは、確かに、全体の内容に対しては、半ば独立的ではありますが、その時、というのと同じことで、これから語りかける内容の時期を宣言したに過ぎません。次の部分と分かれているというよりは、かえって、次の部分へと導いている表現にも感じられます。それで、上の句全体を眺めたとき、確かに、見上げたとき、丸、流れた星は点、綺麗だね、丸、とあえて切ることも可能ですが、むしろ、時期の設定から始めて、一つの内容を語っている、綺麗だねとまでが、一つの文脈、つまり、意味のまとまりである様相が強くなります。では逆に、あなたと歩いたなら、それだけで完了した文であるから、明確に切れるでしょうか。むしろ読んでいると、上の句の状況に対して、下の句の状況が読まれるという、大きな枠が先に立ってしまい、つまりは、下の句の状況説明を統治させた結果、小さな切れが生じたようには感じられないでしょうか。 つまり素直に読んでいると、ふと見上げたとき、流れた星が綺麗だねと、初めて一緒にあなたと歩いた、という内容の下の句の文の入れ替えに過ぎないという意識の方が優位に立ってしまうのは、文章の内容構造の編成が A 時期の設定からその時期の内容、 B A の状況下での行為のように大枠としてあって、私たちはその大枠の方を優先的に捉えて文脈の区切れを判断しているからに他なりません。以上のことから、主として句読点を外された瞬間から、短歌は執筆者の意図を離れ、自由な切れの解釈がなされるということ、ただしそれにもある程度の法則はあって、文脈の意義のまとまり同士の切れをもとに表現の切れが加えられて、ある程度多くの人が切れ目であると認識する区切れの場所が定められること、以上がわかるかと思います。ただしむしろ A 時期の設定からその時期の状況 A、 B 時期の設定からその時期の状況 B のようにも解釈できますから、一定数先の解釈には納得できず、冒頭で切れているように感じる人もあるはずです。つまり、ふと見上げたとき丸、流れた星が綺麗だねと言って点、ふと見上げたとき丸、あなたと歩いた点、初めて一緒に丸のような平地の方が強く感じられて、ふと見上げたとき丸、流れた星が綺麗だねと言って点、あなたと歩いた点、初めて一緒に丸、かえって食切れがこの短歌の最も強く切れが現れているように感じる人も必ず出てくると思います。またこのようなまたこのような解釈のつかないところがまたこのような解釈のつかないところが表現上の魅力となっている短歌も多く、つまりは読み手の狙いもそこにあったりします。なるほど、この短歌は下手なものですが、しばしば集歌と呼ばれるもので、構造のあり方について専門家でさえ意見が食い違うのは、このような解釈の幅によるものに由来しています。ちょっと面白い話ですが、このような場合、どちらか一方が正しく、どちらか一方が誤りであると判断することが誤りです。ということは、区切れはどこにありますかという問いで絶対的正解を導き出すことは不可能ですから、問いそのものが誤りであるか、問いかけ方に誤りを含むということになります。そこで、誤りを含むところから絶対的正解を導き出させようとする教師がいたとします。果たしてその教師は生徒にものを教えるべき人間なのでしょうか、それとも違うのでしょうか、という疑問なのですが、皆様はどのように判断されるでしょうか。つまり何が言いたいかというと、古語であろうと現代文であろうと、特定の言葉が使われているからとか、体言止めがなされているからなどという表現上の出来事だけをもって区切れを解釈することは不可能であり、句点で文が切れているからといってそこが詩の最大の区切れになるとも限りません。区切れは一つ一つの個別の短歌の内容と表現から導き出すしかないということに他なりません。 具体例その1。このことが分かっていないと極めておかしなことになります。例えばこれは俳句ですが、牡蠣食えば鐘が鳴るなり法隆寺、牡蠣食えば鐘が鳴るなり法隆寺、正岡子規。通常なりがあるから肉切れであると説明されます。法隆寺に鐘が鳴るなり、能肉と下句を統治したため、そこに句点が置かれるからです。でも果たして本当に柿を食うと点鐘が鳴ったなぁ丸法隆寺丸とあなたは聞こえるでしょうか。なるほど、これが種田山頭火の句集にでもあって、鐘が鳴るなり法隆寺と記されていれば、法隆寺の前に強い切れを生じることは疑いがありません。でもあるいは皆様はむしろ正岡子規の句を読んで、柿を食うと点点点鐘が鳴ったなぁ丸法隆寺に丸のようには感じないでしょうか。それは食と肉以下の内容に意味上の断絶が存在するからに他なりません。つまり柿食えばというのは近景どころか自己の情景であり、記されているのは自らの行為、すなわち必然に他なりません。そして感覚としては味覚に訴えています。それに対して肉目以下はいきなりの遠景で、自らと関わらない、しかも偶然の出来事です。そして感覚としては聴覚に訴えています。通常の文章でも、今までこちら側のことを言っていたのに突然あちら側のことを語ると、状況の変化自体から文脈に意味上の断層を生じ、文の途中でも切れる感じが強く表されます。ましてわずか5文字の後にここまで反対のことをいきなり提示されると、その様々な対比のすべてを感じ取れなくても、いくつかを無意識のうちに感じ取ってしまい、文脈が連続的に捉えられなくなるのです。それで聞いていると、柿を食うと鐘が鳴ったな法隆寺に、記号は何でも良いですが、時間的、空間的、心理的、何だかはわからない。ともかく上句と中句以下が一つにまとまっていない印象が強く感じられる。それと同時に中句と下句は明確に法隆寺に鐘が鳴ったなぁの統治で一つの意義を表明していることが悟れますから、なおさら上句と肉以下が分離して感じられる。つまりこの俳句の意義はそこに存在しています。正岡子規は俳句の切れと一般に認識される条件を逆手にとって、わざと内容の区切れと表現上の区切れに矛盾を生じさせて、なんだかわからない、何度聞いても解釈しきれないような不思議な感じをこの句に織り込むことに成功している。それがこの句の魅力の中心ともなっているのです。それを構造を無視して秋の情景の極みだとか時代錯誤の精神論みたいな大和魂めいた説明など加えても、それは浅はかな主観に過ぎないもので、この俳句の魅力を解き明かしたことにはまるでなっていません。そのような主観と思考の区別もつかないようなものどもは、相手が迷惑しますから づけづけと分け入って自らのお説を風潮するのはやめてほしいというのが、交通整理を志す私の静かな願いには違いありません。脱線しました。それでこの俳句で一番切れているのはどこかといえば、発せられた言葉自体に認識の違いから来る断層がありますから、それによって言葉の発せられる同時性よりも異時性が強められ、大枠の内容を分割してしまっている職切れであるということが可能です。言うことは可能ですが、これもまた確定することはできません。なぜなら、内容の切れにより断層を感じるか、閉じられた言葉の切れにこそより強い区切りを感じるかは、その人の言語感覚によって、また言語能力によって解釈に幅ができるからです。ですから、これだけの説明をしても鐘が鳴るなりで綺麗としか思えない人も多いかもしれません。言葉の切れは感性に委ねる領域が少なく、通常に使用する文章のルールですから、自分に関わらない人ほどそのように感じるのはもっともです。それでは、彼らの意見に従ってやはり肉切れとすべきでしょうか。けれども、ちょっと言葉にこだわるくらいの学生でも、必ず肉目よりも食で切れているようにしか感じない人もいるはずです。その理由は先に述べました。読み手がわざと内容の切れと表現の切れにブレを生じさせているからに他なりません。だからといって両方で区切れが存在すると言えないのは、区内部での最大の分割点が一方を強く感じるともう一方を弱く感じさせ、どちらか一方で切れているような感じの方が両方が切れている感じよりはるかに勝ってしまうからに他なりません。ですから、この俳句において区切れをどちらか一方に定めることはできません。そうしてできないことが作者の意図でもあり、トリックでもあり、この作品の魅力にもなっているわけです。ここまで周到に仕組まれている特殊な作品を一般的なルールで説明したのでは、制作者の意図も作品の価値も貶めているとしか思われません。何のための区切れの説明だか、通常文の句点の説明をしたいのなら、詩文などを持ち出すのはお門違いも良いところですし、ただ以前から説明されているから、今も説明するくらいなら、教科書から取り除いてしまった方が、悪意がないだけはるかにマシかと思われます。